って言ってね、母がそれで分かってくれたら、そうかと、よかれと思ってやったんだけれども、本当になんだかお前も子供みたいなこと言って、でもまあそうだったんだねって言ったら一緒に笑えるだろうな。それなりに一生懸命お互いに愛し合って生きてきたんだけれども、でもうまくいかないこともやっぱりいっぱいあるわけで、でもそのうまくいかなかったことを一緒に笑った時に、本当にその私は癒され始めてるんだろうな、私が癒されていくだろうなって思うんですよ。傷というものが今の場合はそんなに深刻な傷じゃないかもしれない。でもね、これはひょっとしたら私のこのね人生の成り行き次第では大きな傷になることもまたあり得るわけですけれども、傷っていうものがやっぱり人にもあるだろうな。皆さんの中にもいろんな傷があるはずです。で、クリスチャンだから、あるいは清められたからといってね、それを押し殺して生きていくっていうことが必ずしもいいことじゃないんだろうな。それはなんか人間を超えた完全を求めているような、そういうところじゃないかな。13世紀のペルシャに詩人がいてね、ルーニーさんという、そういう詩人がね、これはどこかで読んだことですけど、こういう言葉を言って、別にクリスチャンじゃないですよね、これ。傷は光があなたに入ってくる入り口であるって。私たちが心に傷を持っていることは、それは悲しいことなんだけれども、痛いことなんだけれども、でも神様は、その傷から光をあなたの中に入れてください。自分でも忘れているような、今まで気づいてもいなかったような潜在意識の底にある傷に、その傷を通して神の愛が、人の愛が入ってくる。あなたは癒されて健やかになっていく。で、ますます前傾姿勢を取れるようになっていく。だから傷もまた神様の手にかかるとね、本当に喜びの泉になっていく、命の泉になっていく。で、清めっていうのは一人で密室に閉じこもって祈り抜いて達成するっていう、まあ意思を捧げるっていう意味ではそういう側面もあるかもしれないけれども、でもね、そうやって自分は清い、よって下手したらこれは自分は他の人より清いとか、ね、あの人より清いとか、清さを競い合って鎧で身を固めて、そして傷を隠しているっていう、まあそういうことになりかねないところもあるわけですよね。清めが人と人との関係、神と人との関係の健やかさであるとするならば、少なくとも他の人と自分との関係を健やかにするのを自分一人だけで達成するなんてことはできないですよ。その人に罪を犯したならば、あるいは傷を与えているならば、そのことをその人とやっぱり語り合い、あるいは自分が傷を受けている場合もそうですけれども、語り合い、許し合い、笑って、そして互いを喜ぶこと、本当、くたくもなく喜ぶこと。そういうことを通して、やっぱり、私たちの他の人との間は健やかに、ますます健やかになっていくのではないかと思うんですよね。でもちろん、いや、私の、その親はね、もう死んじゃってるからって。もちろん、そうなんだけれども、しかしその場合も、本当に、あなたの大切な家族や、友人たち、そういった人々とそういったことを語り合う中でね、癒しっていうのが起こってきます。私たちは互いに傷がある未完成な者たちですね。なのでね、清められたってあなたは言うけど、その態度は何ですかとかってね、言おうと思えば簡単に言えますよね。特にあの未信者の家族なんかいるとね、よくそういうことをこう言われて責められたりしますよね。そういう時に、それはあんたの方が目が 曇ってるからやとかね、そういうふうに言い返すんじゃなくて、ね、それやるとね、未信者の家族はね、本当にもう、やっぱりクリスチャンって変だというふうに思っちゃうんですね。そうじゃなくて、やっぱり、あ、そうか、そうですね、と言って、私も未熟です、未完成です、ということは、やっぱりそれはね、認めることは、全然恥ずかしいことでもないし、自分が清められてられたということを取り下げることでも何でもない。やっぱり、力いっぱいの前傾した姿勢で神と人とを愛しているんです。でも、傷があるし、未熟だし、だから、いろいろ未完成な部分があるのでね、そういったことが起こるでしょう。でも本当に、健やかな清めに生きる人はそこで、それを認めて悔い改める。あるいは自分が未熟であることを仲間と共に嘆き合うっていう、これとても大事なことだと思います。いろんな教会でもね、いろんなこの議論やあるいは問題が起こったりするわけです。そういう時に私は正しいけどあなたは間違ってる。どっちが正しいかっていう、そういう競争しちゃダメだろうなと思うんです。お互い未熟なんです。お互い分かんないこと、足りないこともいっぱいあるわけです。で、それを共に嘆き合って、ああ、またこういうふうになんかなってしまった、妙なことになってしまいましたね、と言ってね、本当に未熟です。って言って、お互い本当に未熟だな、私たちは、と言って嘆き合う。で、嘆き合って、でも未熟な私たちが手を取り合って何ができるでしょうか。と言ってこの歩くことができるならば、本当にそこが清さですね。清さってこう神と人との間にあり、人と人との間にあるものなので、この人が清い人、この人が清い人で周りの人は違うということは、これはありえないわけで、共同体としての清さ、教会としての清さ、互いの未熟を共に嘆き合いながら、でも癒され合い、励まし合い、補い合い、支え合いながら歩む私たち、そこに癒しが始まっている、清めがさらに進んでいる。ニュースのグレゴリウスが愛したもう一つの聖歌の御言葉がありますが、コリント人への手紙第2ですね、3章の18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光から栄光へと、それは人間が何か達することができないような、そういう栄光じゃなくて、私たちが率直に弱さを認め合い、その傷をかばい合う、覆い合う、それが人としての栄光の姿、弱さのうちに主に向かって主の形に変えられていく教会の姿なんですね。今日は2つのことをお語りしました。第一は、体験は様々である。そしてこの互いの体験を喜ぶ、そして神に向かって体を伸ばして、神と人と力いっぱい愛しているあなたはどんな体験を持ってても持ってなくても清い人なんだ。二つ目は、にもかかわらず私たちの中には癒されなければいけない傷が多くあって、そしてそれは自分でも気づいていない、潜在意識もそこにある。でも神様はその傷を通してあなたに光を与え、そしてそのあなたを通して周りの人にも癒しを与え、私たちお互いの清めをさらに深いものとして進めていってください。進めて くださりつつある。今もそう、こうやって清めを語り、清めを聞き、ただ祈るうちにも私たちはさらに栄光の姿へと変えられつつあるということを喜びたいと思います。短く一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、こしてこの橋立て聖会、今年もこのようにしてあなたの御前に、あなたの御言葉に預かることができました。どうか私たちが本当に互いを喜び、また自分も喜び、神様を喜び、そしてこの清めの生涯を互いに覆い合いながら、本当に互いを愛しいものとして大切にしながら生きることができるよう、どうか世の光として使わせてくださいませ。置かれた場所で、家族の中で、地域の中で、この職場の中で、学校の中で、どうかあなたの光を本当に照らすものと輝かせるものと、このさせ続けてくださいますように、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。